くポッドキャスト始まります。
2019年12月20日タックポッドキャスト2第74回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週のオープニングでは大道の大好きな通信技術のお話をちょっとしたいと思います。インターネットウォッチからの記事なんですが、 400Gbps の長距離回線が世界で初めて実用化、東京大阪間の学術ネットという記事なんですね。日米間の 416Gbps の実験もやってるぐらいものすごい速い回線なんですね。大学共同利用機関法人情報展システム研究機構国立情報研究所 NII は、学術情報ネットワークサイネット5ですかね、 SINET5 の東京大阪間に長距離伝送では世界最高水準となる 400Gbps 回線を構築し、2月9日から運用を開始したそうです。東京大阪間ですね、まあいろんなネットワークがこの NII で持ってるみたいなんですが、北海道から始まり沖縄までですね、そして列島を日本海と太平洋側両方に、まあ、はしごみたいな感じでネットワークを連ねてるようなんですけれども、東京大阪間だけはその日本海側太平洋とは別にですね、ドーンとど真ん中をさらに 400Gbps の回線をつないでいるみたいなんですね。このサイネットでは日本全国の大学や研究機関などが利用するために構築された学術基盤として運用しているそうなんですけれども、国立情報学研究所が構築及び運用を行っている、まあ総本家がやっているっていうことなんでしょうね。サイネットはサイエンスインフォメーションネットワークの略、やっぱりサイネットでいいんですね。サイネットじゃなくてサイネットなんでしょうね。大学だとかいろんな研究機関が、まあ、まさにねこういうのを使う人のためのすごい回線ネットワーク、まあネットワークなんでしょうけどね、それにいろんなもの載せてるんだと思いますんで、そういうものです。で47都道府県それぞれのところを、さっき言いました全国くまなくのネットワークは 100Gbps で結んでるそうです。さらには欧州や北米大陸、それにアジアってシンガポールですかね、ここではの各国間も 100Gbps を実現しているということで、これでメッシュで作ってるということですから、まあ、大きなねルーターを挟んで一番最短距離を進むような、まあ、IP 化のネットワークを作ってるんでしょうね。今回のその東京大阪間での 400Gbps っていう通信は多分世界初となる長距離での回線実用化というふうに思ってもらっていいんですね。光ファイバーを使ってるらしいんですけれども、 600km 以上ですね、 600m 強の通信距離を実現しているそうなんですね。まずは東京大阪間の光ケーブルが通常よりもコアが大きくて、電波で発生する信号の歪みを抑制するコア低損失大口径ファイバーケーブルというものですね。歪みを抑制するっていうのは、歪みを抑制するというよりはですね、歪まないようにして送るということだと思うんですけれども、信号強度と位相情報の組み合わせによって一度に多くの情報を転送することができる最先端の高速デジタルコヒーレント光伝送装置を利用して光ケーブルの中の通信をしているそうです。書いたことよくわからないですエンドトゥエンドに置く伝送装置は高度デジタルコヒーレント伝送装置ですから、コヒーレントな光を、光なんですよね、これ光ファイバーですから、出すような伝送装置を用いると。そして光ファイバーも高性能なコアが太い光ファイバーを用いてるんでしょうね。デジタルコーヒーレントっていうのはイメージとしては信号強度がたくさんあるものを位相を変えて送ることによるっていう、まあね、位相を変えて送るっていうのもまあちょっとね分かりにくいと思うんですけど、一周が弧度法で表すと 2π ですよね、0度 180度って言いますけど、0度と π って言うんですけど、まあやめておきましょうか、この話ね。はい。まあ、いそうですよ、とにかく。はい。回っていく、角度を変える、波の角度に変化をつける。こういう言い方しましょうか。伝送する波の角度に変化をつけることによって違うものだという認識をさせるということをやって、それに強度もさらには組み合わせてやってるということなんでしょうね。で、コアっていうね、光を反射するところの、まあ、言った伝送容量が左右するわけではないんですけれども、光の信号が混み合わないようにして、そこを通す光ファイバーのコアとなる部分、核となる部分を太くすることによって、大きくすることですね。ことによって伝送容量を増やしたということのようです。どんなぐらいすごいのかというと、100Mbps ですね。うちの家なんか多分それぐらいだと思います。NTT のフレッツ光のハヤブサっていうのでなんかやってますけど、もし100メガぐらいしか出ないと思うんです、うちはですね。もしその100メガ BPS で回線をつないで、拠点下つないでいると、50ギガバイトぐらいのブルーレイディスクありますね、映像が載ってる。それをダウンロードするのにだいたい1時間ですね、100メガだったら。今言いました 400Gbps の回線では約1秒でダウンロードできますんで、いや、これは早いですね。で、今流行ってる 8K 動画とかになりますね。あれっていうのはビットレートが 144Gbps 以上ないとダメらしいんですけれども、これフルスペックの 8K ってそんなもんらしいですよ。そのフルスペックの 8K でも余裕で流せるぐらいの回線の速さだと。回線速度を保てると。もうすげえなと思ってます。まあ、サイネットはですね、今、大型実験設備やスーパーコンピューターとか観測機なども接続してますし、今まではですね、商用クラウドサービスなんかとも接続してるらしいんですね。そこでこの東京大阪の大きな拠点の回線を速くすることによって様々なサービスの利用がさらにできるというようになっておるようなんですね。2016年の熊本地震、それと北海道豪雨、2018年の西日本豪雨やその他の災害の時もですね、光ファイバーの切断があったらしいんですけれども、全くもって通信に関しては問題なくできるぐらい経路もちゃんとですね、切り替えてやっていたということなんです。いや、これすごいなと思ってます。今ね、神戸の拠点に理化学研究所が持ってた経緯が撤去されまして、新しく富岳っていうスーパーコンピューターがありますよね。これ研究機関の間の回線ですから、その富岳を利用するということもこの回線についてできるようになるんでしょうね。そうなるとやはりこれぐらいのスピードがなければ全くもってバックボーンとしての価値もないでしょうから、このような回線を構築することを急いだんだと思いますよね。メッシュ上にあります、これが今 100Gbps 回線ばっかり言いましたけど、これが 400Gbps 回線になればですね、もっともっと早いいろんな通信ができる。そうすることによって研究も進むということが考えられますよね。いや、でもね、初めてインターネットを家でやった時はアナログのモデムで28キロとかでやって、それが33キロになって、48キロになって、それが56キロになりました。そして次に出てきたのが ISDN で64キロ、早い時は128キロでつなげる。そしてその後に ADS が出てきて、1メガ8メガですね、30メガとかそんなの。家に光が来て100メガ、そして今1ギガまでね、家のインターネットでもなってますけれども、学術的利用としてはそれだけも全然スピードが足りないということで、こんな速い、しかも伝送する光ファイバーにまで新しい技術を用いて様々な問題を解決してですね、通信速度を保っているというようなんですね。こういう学術研究から始まる新しい技術、我々の元にすぐにですね、落ちてくると言いますか、実用化されるというふうになります。ますます我が国の科学が発展する、そういうのにこのサイネットが役に立ってもらいたいなと思います。あ、で、ここでオープニング終わると思ったんですけれども、実はですね、我が天王寺アップルクラブ山形支部長の、いや、この言い方よりですね、電気屋ウォーカーのコーヒーさんとですね、 AGM 山形についてちょろっとお話した音源がありますので、皆さん聞いてください。
いろんなことがありましたが、結局 AGM 山形は山形支部が主催でやってもらうことになりました。コーヒーさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、いろんな経緯があったんですけどね。
そうですね、はい、一応 あ、すいません、タック山形支部長のコーヒーです。
お疲れ様でございます
お疲れ様です。
電気屋ウォーカーのコーヒーさんが、はい、実はタックの山形支部長だったというのは皆さんご存知でしょうか。
はい、任命していただきました。
はい、
ふつつかものですが
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
山形支部長は私ですが、
はい、
主催は秀樹教授ということで。
そうですね、
はい、はい、
山形の実行委員長は秀樹教授、秀樹教授はタックの山形支部の会員です。
はい、
はい、やっぱり AGM ですんでいろんなところにお声掛けして、今のところは青森の青森りんごさんと新潟のガタリンゴさんが共催というか主催友人に名乗り上げてくださったんで、3つのユーザーグループで進めてますね。
はい、
はい、あのね、この番組ではよく北尾さんとお話はしてるんですけれども、
うん、
もう一度ちょっとあのどんな感じでやるかっていうのをお話しさせてもらってもいいですか。
ぜひお願いします。
はい、来たるですね2020年の2月の8日土曜日、
はい、
AGM 山形は山形駅前歩いてすぐのですね山形テルさん2階のリハーサル室でやります。
はい、もう山形駅西口すぐです。
すぐです、本当すぐですよ。まあ、はい、あの大阪工大1月25日に AGM 大阪工大の梅田キャンパスでやるんですけれども、
はい、
それの大阪駅からの距離よりも近いです
非常に分かりやすい
、はい、それぐらいすごい近いところにあります、
はい、
そこでやります、
はい、
今のところですねいろんなベンダーさんとゲストさん来てくれるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、これはねここでまあ話するのも皆さんあのウェブページ見てください。
はい、ライドさんがあのスケジュールから何から全部丁寧にウェブサイトにまとめてくれてますので、はい、ぜひご覧ください。
それを見てください、
はい、
それよりもこの2月にですよ、なんで山形でやるんやっていう話をちょっとしたいんですけど
そうですよ、本当になんで2月に来るんですか
はい、はい、ね、うちのパーソナリティの北尾さんが山形に行ったじゃないですか、
はい、そうですね、来ていただきました、
は
い、
あの時に秀樹さんとなんかお話してですね、
はい、
2月にやれやれやれやれ言うて
でこれ、
はい、
ここだけの話ですけど、
はい、どうぞ。
北尾さんには聞かせられませんが、
はい、
彼女が2月って言ってしまったがために、
はい、
AUGM 山形2020は2月にやるっていうだけの話ですよね。
そうですよね私も北尾さんから2月にやるって聞いたんですねあ、そうなんやみたいです。
ああ、そうなんや、
はい、
そうなんや、
うん、もう多分だからそれやと思うんですけど、それしかあの理由ないですもんね
私あの個人的にちょっと北尾さんからメッセージ 別件というかあの、
はい、
いただいてきたことが最近あるんですけども、
はい、
うん、山形の雪景色を見ながらお酒を飲みたかったと言っておりました、
はい、なるほど、そういうことなんですね。
そういうことなんですね。
あ、本当にでも雪降ってるんですか2月。
何言ってるんですか1年で一番雪が多い時ですから
なるほど、
はい、ぜひ。ただ あれですよ、やっぱりあの半端な時期に来られてね、
はい、
あの雪はそんなでもなかったなとか、あ、ね、あのちょっとみぞれだったなとかっていうぐらいなら、
はい、
あのちょっと車がね交通機関が麻痺するぐらいの時に来ていただいた方がねやっぱ気持ちがいいですよ ね、こっちとしてもね。
5メーター先が見えないぐらいのがいいですね。
いやもうあのひどいとそうなりますけど残念ながら山形市内は、ね、それほどあの悪いところでもないので
うーん、
途中来る途中とかはものすごいと思います。ホワイトアウトしてると思いますよ。
2月にその皆さんで、ね、山形に来てもらう山形へのちょっと交通機関の話をしたいんですけど、
はい、
やっぱり新幹山形新幹線がまず一つですよね。
そうですね、あの日本初のミニ新幹線企画山形新幹線、
はい、本本線を標準機化してやったってやつですね。そうですね、はい、これが福島から分岐してるんでしたっけ。
そうですね、東北新幹線と連結をされて2台の、はい、2台とか2編成の新幹線が福島まで仲良く来まして、
はいはいはい、
そこから分かれて山形新幹線だけが山形新幹線 の営業界に入ってくるという。
素晴らしい。だいたい東京から2時間半ちょっと過ぎ、ちょっと過ぎっていうか2時間40分ぐらいですかね。
そうですね、停車駅が違うもの、いわゆる新幹線の中でも快速みたいな編成がありまして、
はい、
あのそれは2時間半ぐらいで着きます。
うん、
で各駅停車の新幹線みたいなやつだともう少しかかりますけど、それでもまあ3時間ぐらい、
ぐらいですか。 はい、東京の人はこれはもう来ないっていうことはないですよね。大阪と一緒ってことですもんね。
そうですよ、もうなんかうかっとしてたらもう山形ですから。
ですよね
ちょっとなんか新幹線乗ってカシュッてやったらもう山形ですから。
私は前回ね、夏にお邪魔した時はだいぶ飲めましたけどね、うん、
あのマイボトルの中身がお酒だったって聞いた時はもうさすがにずっこけましたけどねあーライトさんやっぱりあれマイボトルお茶でも持ってきてるんだと思ったら、え、水割りでしたっけ
はい
さすがだなと思いました。
やっぱりそれぐらい気使わんとですね、
ええ、
あのなんて言ったんですかね、移動中にお酒がなくなることが一番怖いんです。
あー今あの残念ながら山形新幹線を含む JR 東日本区間ですね、車内販売のバリエーションが減っておりますので、ですから皆さんぜひ新幹線に乗る前にですね、このようにキオスクなどで飲み物食べ物をご購入いただいて、
はい、
で持ち込んでいただければと思います。
そうですね、あとは他のアクセスはやっぱり仙台まで出て、これ東北新幹線でも飛行機でもいいから仙台まで出て、
はい、
そっからバスっていうパターンですか。
そうですね、仙台山形間は、JR 在来線でも通じてますし、
はい、
山形交通と宮城交通という2大交通会社がですね、定期路線を組んでおりますので、
はい、
バス移動も大変便利です。
うーん、
あの1時間に、まあ、バスと電車と合わせれば1時間に2本か3本ぐらいは
走ってるので、
結構なペースで走ってるので1時間に、うん、どちらも合わせれば2本1本ってことはないですので、どちらも冬景色、山あいの冬景色を楽しみながら電車で来るというのも手ですし、交通の便利がいい、バスに乗っていただいて、もう乗ったらあと寝て帰来るという形でもいいと思いますので。
すごい、これはもうちょっと山形に行かない手はないですよね。
そうですね、北尾さんは得意の飛行機ルートを選択されているようですけど、はい、
そうですね、
はい、大阪からですと山形空港に直行便が飛んでおりますので。
あ、そうなんですね、伊丹かな、はい、
伊丹です。
あ、伊丹いいですね、
名古屋と羽田かな。ただ山形空港から山形市内のアクセスがちょっと悪いので、まあ呼びつけて誰かを迎えに来いと、
はい、迎えに来いというかですね、
はい、まあ、主には、うん、山形駅 JR ルートと、まあ、山形空港の飛行機ルートと2つあるかなと思います、うん、
まあ、どちらにしろそんなね皆さんが思ってるほど不便ではないと思いますんでですね、
はい、ぜひ、ああ、うん、
さっと来れます。あとはその、はい、今ねコーヒーさんとは打ち合わせをさっきエージェント山形のしながらお話しとったんですけど、
はい、
電気屋ウォーカーさんとタックポッドキャストでちょっと前でねお話でもできたらいいなと思ってますんで。
そうですね、これ皆さん電気屋ウォーカーとして皆さんの前に出てお話するのは今回山形、はい、AUGM 山形2020が初です。
ってことは2人でその皆さんの前に現れたこともないってことですか。
ないです。
あ、
はい、私はすごいほとんど人前に出た謎の男ですので、
はい、
大二君はねどっか顔を出してるんですけども、
そうですよね、
まあ、いずれもどちらかのイベントに参加したっていうだけなので、
うん、
電気屋ウォーカーとして人様の前に出てくるっていうことはもう初で、大二君も大阪から山一緒に来たらいいじゃないですか。あ、大二はもう東京に引っ越した。
そうですよね、はい、うん、以前大阪におる時はね、何度か一緒に飲ませてもらったんですけど、
はい、大二君も集まります。で
これ
タックは大道さんも北尾さんもいらっしゃいますので、
はい
ね、兄弟ポッドキャストタックと電気屋ウォーカーが一緒にステージに立つという夢のコラボレーションが実現するという、
ね、本当ですよね。みんなねスタッフで参加させてもらってますんでね、
はい、
あ、なんかポッドキャストの集まりばっかりになってますよね。
もうね詳しいことはまだ言えないですけど、あ、なんとかは並ばずのなんとかさんとかですね、
あ、そうなんですか、
なんとか Q-Mac のなんとかさんとか、ね、主催者だな。
いちいち Q-Mac の方言うていいんじゃないですかね
あ、もう本当にポッドキャスターだらけの集まりになっておりますので。
そうですね、
はい、
やっぱり
ポッドキャストを愛好してらっしゃる皆さんもぜひ、
うん、来てもらいたいですね、うん、いやこういう風になんかつながりができて、そして皆さんにリアルにお会いするイベントをやるっていうのは私大好きなんです。
いいですね、だって年に3回 AUGM やってるような人たちですからね。
そうですね、
我々は、
そうですね、大阪は
我々は10年に1回ぐらいのペースですからね
大阪からもねもっといろいろと来てもらいたかったんですけど、皆さんなかなかこの時期はお忙しい らしいんですよ。
そうですよね、だと思いますよね。
なので、まあ、私は行きますし、北尾さんも行きます。電気大川からはコーヒーさんもタイさんも来てくれるということで、この2つの番組のファンの皆さんはぜひ来てもらいたいですね。
そうですね、会場でお待ちしておりますよ。
はい、てのんじアップルクラブ あのステッカーぐらい差し上げますけど、これ貼るとあのろくなことがないって有名なやつです。
貼ってお店に行くと閉まってるってやつでしょ。
そうですね。あとなんか自転車に貼ったらその日に盗まれたとかですね。
わ
iPhone に貼ったらガラスがすぐ割れたとか、いろんな曰く付きのステッカーなんですね。
電気ウォーカーステッカーもあのたっぷりご用意してお待ちしておりますので。
本当ですか、
はい、
あの青いやつ、
はい、増刷しました。
素晴らしいですね、はい、いや楽しみですね。
はい、
はい、
ぜひ皆さんと山形の地でお会いできればと思っております。
はい、繰り返しになりますが、エイジム山形は2月の8月、実は前日の2月の7日には前夜祭、そして本会は2月の8日、そしてその後懇親会で皆さんとまた楽しい時間を過ごす3大イベントでお待ちしてますんでね、はい、
そうですね、実際に皆さんと酒を酌み交わしながらお話ができる、はい、楽しみ、
楽しみです。はい、あのまずその場で、あの私のところはタッグとしてはね、あのリスナーさんのインタビューも撮ってまた流したいなと思いますんでね。
はい、電気屋ウォーカーでもあの当日はマイクを担いで司会進行しようと思っておりますので、
はい、素晴らしい。はい、では皆さん山形の地でお会いしましょう。
お待ちしております。
はい、コーヒーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、コーヒーさんとのお話でした。ぜひ皆さんも2月の8日の AGM 山形参加してください。現地でお会いできたら嬉しいです。ではタックポッドキャスト2始まります。タク公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年12月10日5時44分にリツイートした記事です。ハードディスクなど転売7844個、行政文書流出、ブロードリンクが謝罪、ずさんな管理体制明らかに、 IT メディアニュースからの記事です。これは先週のオープニングで取り上げました神奈川県庁からの行政文書、個人情報の流出のお話の続きなんですけれども、ちょっとおさらいしておきますね。神奈川県庁が使っていたファイルサーバーのハードディスク、これがリース会社に引き上げられた後に転売されて、個人情報を含むデータが流出した問題で、この流出を起こしたハードディスクなんかのリユース業者のブロードリンクが12月の9日、流出の行き先と捜査の状況を記者会見で説明しました。同社の独自調査によりますと、この元従業員の容疑者が2016年からハードディスクや USB フラッシュメモリのほか、スマートフォンやタブレットなどの情報機器合計で7844台を転売していたということが分かったそうです。この辺には神奈川県庁も巻き込まれてますからね。神奈川県庁は私は全然悪くないと思うんですよね。これ富士通リースから借りていったファイルサーバーがあって、それを富士通リースにちゃんと消しなさいよと言って渡して、それを受け負った富士通リースがこのブロードリンクに下請け出して、ブロードリンクっていうのの名前すらどうも神奈川県庁知らなかったみたいですけど、そしてそこが流出させたということですからね。まあ謝罪したのは謝罪しやなあかんのでしょうけど、そんなに悪くないと思います。ブロードリンクはほとんどのハードディスクを物理的に破壊したんですね、この件でもね。でもこの容疑者が破壊前のハードディスクの一部を持ち出してヤフオクで転売したそうです。ヤフオクで転売した合計18台と、で9台は回収して9台は行方不明で、警察が捜査を進めているんだそうです。いやでもすごいですよね。この容疑者は入社した2016年の2月からもうずっとハードディスクなどを外部に持ち出してて、で実際に落札された情報機器の数が7844個、実際に打った数が7844個です。そのうち3904個はハードディスクドライブや USB フラッシュメモリなどの記憶媒体だったそうです。 これね、元社員が出展し落札された数というのをこのブロードリンクという会社は紹介してるんですけれども、やっぱり記憶媒体を持つ製品ですね。今ハードディスクとか SSD とか、まあ、USB とかあったもんですけど、その他に SD カードとかタブレットとかスマホで記憶できるようなものも含めてそのだけの3904個という数だったそうです。いやー、これはひどいと言いますか、ちょっとね、出来心でこれ 2,3 個打っただけかと思ったら違うんですね。合計で7844個、そのうち約4000個が記憶メモリーだとかそんなんだったっていう話なんですね。ちょっと開いた口が塞がらないというか、こんなんが持ち出せる体制になってること自体がおかしいと思うんですけれども、ブロードリンクはこの従業員がデータ消去室というところでハードディスクドライブなどデータ消去を行っているんですが、データ消去室の入室には指紋認証が必要で入退室時間も記録されていると。記録のチェックは何かが問題を起きた時のみで、まあこれはそれが普通だと思うんですが、日常的な確認作業を行ってなかった。また防犯カメラも設置したそうなんですけれども、この容疑者が情報機器を持ち出す場面は確認できていない。で、まあこのデータ消去室の出入りの従業員には手荷物検査も不定期に行っていたんですけれども、まあその実質の記録とかも取ってないし、手荷物検査をどんだけやったかちょっと回数もわからんそうですね。管理体制をしっかりするということも問題ですが、やっぱり教育もしっかりしないとこういうことになるんでしょうね。まずは教育、その後管理体制をしっかり、まあどっちもね、同時並行が一番いいんでしょうけれども、こんなですね、こんなことであれば、まあ、先週も同じようなこと言ったんですけれども、全くもって何も信用できなくなってしまいますので、ここはしっかりとこのブロードリンクさんね、自分のところで自助努力と言いますか、しっかりとやってもらいたいなと思いますよね。いやでも本当にすごい数ですよね。そんだけの数、約3年ちょっとで持ち出せるような会社って恐ろしいですよね。だって3年でだいたい1000日ちょっとですか。1日1個持ち出したとしても1000個ぐらいしか持ち出せないわけですから、7800何個って思ったらですね、もっと多いわけでしょ。ウィークデーだけ考えたらですね、1回に10個とか、まあ、でほぼ毎日のように持ち出したとか、そんなんじゃないかなと思って、本当これ恐ろしくなりますよね。はい、このブロードリンクの問題です。警察はですね、この容疑者から買った人がいればですね、警察に届けてほしいということです。容疑者の名前はここでは言いませんけれども、皆さんもね、もしそういう取引があったらぜひ警察に協力してもらいたいなと思います。2019年12月15日16時9分にリツイートした記事です。総務省、楽天モバイルに4度目の行政指導、安定的かつ遠隔なサービスを求める、 IT メディアニュースからの記事です。またもや楽天モバイルの MNO 携帯キャリアですね、 MVNO ではなく MNO 事業で10日に障害が発生したようです。無料サポートプログラムというのを今やってるということですが、その無料サポートプログラムに加入している人が10日の午前8時半頃から午前11時15分頃にかけて携帯電話サービスで音声通話やデータ通信が行えない状況になったということです。原因はネット機器の不具合ということなんですけれども、自慢のクラウドなんとかっていうやつがうまくいかなかったということなんでしょうね。総務省としては楽天モバイル株式会社に対する電気通信役務の安定的かつ遠隔な提供を確保するための対策の要請という、まあ、要請という形ですけれども、行政的な指導をしたようなんですね。無料サポートプログラムってですよ、確か5000人しかいないサービスですから、まあそんなにね影響はないと思うんですけども、 MNO 事業者としてですね、そう簡単に回線に障害が起こるようではやっぱりその困ったもんですから、そこは総務省もしっかりとやりなさいよという指導ですね。これが4回目だそうです、もうすでにですね。はあ、まあなんかこの楽天モバイルがこうやって行政指導を受けるのも、まあ日曜3時みたいになってきてしまって、あんまり驚きがないんですよね。私もですね、本当のことを言うと、この電気通信事業者が電気通信役務に関することで行政指導を受けるっていうのはソフトバンクが受けたっていうのはありましたけれどもね、記憶に新しいですが、ある時も大騒ぎになりましたよね。もうそんなもんこんなんでよう電気通信事業者やってられないっていうぐらいの上下への大騒ぎになりましたけれども、楽天モバイルは、まあ、まだ新規参入で、しかもね、本当は10月で大々的にやる予定だったこの MNO 事業も 5000人だけのねお試しサービスみたいなんでとどまってますから、そこまで影響はないのかもしれないですが、ちょっと思っていた以上にですね、思っていた以上にですよ、思っていた通りじゃないですよ、思っていた以上に障害が多くて私もびっくりしています。はい、まあね、なんだかんだ大変だとは思うんですけれども、ここは使っている人のためにですね、もうちょっと頑張ってもらいたいんですよね。私もちょっといろいろ調べたんですが、あんまりどれが何が原因っていうのがよくわからなかったので、まあ話はここまでぐらいにしとくんですけれども、まあ、不可抗力であったとしたとしてもですね、ちょっとこの中断と言いますか、ネットワーク途切れた時間が長いですよね。約3時間ぐらいですから、これじゃ使い物にならないなっていうのがちょっと正直な感想ですね。まあ難しいところではあるんでしょうけどね。このね、楽天モバイルの方々も一生懸命やってると思うんです。手抜いたろとかそんなんはないと思うんですね、現場の方はですね。ただやはり会社自体が立てた計画がまあずさんであり、またネットワーク設計なんかもいまいちなんでしょうね。そこで障害が何度も起こってると思います。現場の方ね、しわ寄せは大変だなと想像しながらこの記事を読んでいます。はい。楽天に対する総務省からの行政指導、もう誰も驚かないと思いますが、これ以上のですね、行政指導なくですね、しっかりと MNO 事業やっていってもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
今度は姫に噛まれた、ゆっくりもばっていってねさんから12月12日19時5分にツイートいただきました。
はい、久保さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、これはですね、おまけのコーナーで姫が噛んでたやつですね。
噛んだ、
意外と。
え、
300回っていうの難しいでしょ、意外と。
うん、300回。
お、300回、私も言えんで。
お、珍しい。
はい、ゆくまさんのところはどうもあの当初の予定してた業者さんではうまくいかなかったみたいで、
うん、
次の業者さんでなんかクオリティ高いのしようと思ってるんですけど、
うん、
それでもなんか数が集まらないみたいなことを言ってましたんで、皆さんもどんどんゆくまさんの買ってください。
はい、
うちは前も言ったように2個買いますから、わしと姫の分。
あ、ありがとうございます。
はい、なんか姫のところにはね、コーヒーさんからノベルティグッズを送ってくるしですよ。
大道さんのついでやろう。
ついでっていうことはないんでしょうけどね。
はい、ありがたく頂戴しました。はい、
ステッカーですね。
ステッカーと缶バッジと、
すごいですよあれ、なかなか手に入らないですからね。
ステッカー2種類。
あの木澤さんもですね、
うん、
MacBook Pro にうちのタックの貼ってくれてるんですけど、修理出したらなくなったらどうしようと言ったのに、もうなくなったらなんぼでも言ってくださいって言ってますんで。
いや、そうね、
名古屋の iPhone ケースには持っていくの忘れましたけどね。
うん、ちょいちょい忘れるよね。
うん、
入ってると思いきやちょいちょい入ってないよね。
入ってないね。今週はね、コーヒーさんとももうすでにあのリージョン山形の宣伝の部分にインタビュー取りましたんで、ね、
はい、
山形にはちゃんと持っていきますよ。
鼻で笑ってしまった。
はい、それでゆくまさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。300回言えた。続きまして、今日も出張でポッドキャスト聴取でバックナンバー消化、大蔵さん、姫さん、あんなコメントでも紹介してくれてありがとうです。最新回に追いつきましたよ。救急車の音は高速道路運転中にはびっくりとしました。秀則白石さんから12月14日14時にツイートいただきました。
はい、秀典さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
全部紹介してくれたみたいです。
よかった、
よかったですね。
はい、
うちのポッドキャストできるだけあの音声は大きく配信するように心がけて、音声は大きくしてるんですよ。
うん、
なので車でも聞きやすかったらありがたいですね。
はい、
救急車ね、あのデッキで撮った時音鳴ってましたもんね。
ね、目の前通り過ぎていったね。
いきましたね。あのザ・デッキは一番この道路側に面しているところに、なんていうんですかね、長いカウンターがあるんですよね。
ちょっとガラス張りで、
そうそうそう、
ちょっとだけ隔離されてるんだよね。
そうそうそう、あそこやったらね、まあ多少ね喋ったりしてもいいかな。まあまあもちろんコーキングスペースですから普通に喋るのにあたっては全然大きなフロアでもいいんですけれども、
うん、
結構ね2人でずっと喋り続けることになるんで、ちょっとだけ気使ってね、あの端っこに行ったらあんな大きな音で救急車の音がびっくりしました。
はい、
はい、実はね ついこの間、
うん、
ちょっと偵察に行ってきたんですよ。偵察に。
偵察？
はい、あのウォンバットさんが、
うん、
言ってたじゃないですか、あの日本酒か蛇口が出るところ、
うんうんうんうん、
あれですね、ちょっと平日に仕事をサボって行ってきたんですよ。
うん、ええこっちゃ。
はい、まあまああの新潟県のそのアンテナショップで本当にね蛇口からお酒出てそれ飲んだし、
ほう、
私の大好きなあの殻を床に捨てる天ぷら屋さん大吉もあってですね、
うん、
はあ、行ってきましたよ。
殻を床に捨てるね、
はあ、
やつね、ちょっとなんか滑舌悪かったかいいな
すいません、殻を床に捨てる、
はい、
はい、あの梅田の店では捨てれないっていうことで店長さんおっしゃってました。
あ、そうなんだ。
はい、その代わりにもうすでに床に貝殻が埋めてありました。
はあ、
コンクリートで模様として。
え、じゃあ柄入れがあるってこと？
柄入れがね、あのテーブルの上にボールが置いてあります、
うん、そうなんだ。
はい、そうなんです。
ちょっと残念。
でも味は変わりませんからね。
うん、
うん、でその帰りにりそな銀行の跡地に大阪メトロの関連会社がやってるコワーキングスペース、オンザ梅田とかいうところですね、
うんうんうん、
に行ってきたんですけど、
うん、
あのトークスペース、トークルームっていうんですか、
うん、
それがたくさんありました。なのであそこを収録しやすいなと思ったんで、姫今度行きましょう。
はい、
地下1階と地上階とそれぞれ結構ね、もっと銀行なんで大きいんですよね、フロアは。
うんうんうん、
で地下の方はなんか実習スペースみたいな感じで一人ずつ区切ってあるところが半分以上で、
うん、
ちょっとオープンスペースもあるんですけど、地下は飲食の食べるのはダメか、飲み物飲むのはいいと、
うんうんうんうん、
で地上の方はドーンと大きなフロアで会議室なんかもあったりして、そこは有料らしいんですけど、
うん、
飲食も可能ですという、そっちはねご飯食べたりするのもいいですよっていうやつで、
へ
ー、で地下にも1階にもそれぞれそのトークルーム2人がやっと入れるぐらいの部屋、
うん、
それがまあ 4,5 個ありましたんで、
へえ、それは自由に使えるの？
うん、そこは自由に使ってくださいってことで、だから携帯電話でお電話したりとかそんなんでちょっとうるさくなるような人はそこ使ってくださいみたいな感じで、
うーん、
そこめっちゃ狭いですよ。
え、やだ
なんで
大道さんと次回の嫌だ、
うん、急にそんなん言わんでくれる？別にいつもそんなん何も気にしとらへんやないか別に
え、なんか嫌だ、
うん、わしも嫌じゃはい、まあ、それもねウォンバットさんの情報でおかげです、ありがとうございました、ね、ひどりさんこれからもねそうやっていろんなところでちょっと撮れるようにしてですね、ちょっと私の方の仕事がだんだんだんだんちょっと最近忙しくなってきてですね、なかなか、うん、編集の時間も取れなくなってきてるんですが、頑張ってやりますんでね。
年末だけ？
まあそうですね。ちょっと体制的な問題ですね。
ほう。
まあそれはそれでしょうがないんで、頑張ります。
頑張れ。
はい。というわけで秀典さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして佐川急便の受け取りサイン用の端末は受け取り表のハンコを押すイメージやから。正方形なんでしょうね。静電サイン対応のゴム印があれば解決ですね。ロボットで捺印している場合じゃないね。 テントマントナーム青さんから12月12日19時18分にツイートいただきました。
はい、もう一本行きましょう。
はい。クレジットカードに日本語でサインしたことはありませんね。それにしても日本では裏のサインと照合しているお店って少なくないですか？ハッシュタグ肉姫の暴言が少なくて寂しい。大木豊重さんから12月12日7時51分にツイートいただきました。
はい、テントマントナームさん、大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、テントマントナームさんの佐川急便の受け取り作業の端末は四角いのは正方形の理由はハンコ押すイメージってことなんですね。
ほう、
まあだからピピッとハンコを押すところにピピッとサインするイメージでやればいいんですね。
でもハンコとはちょっと違うか、ちょっとちっちゃすぎるなと思うときない？
まあ確かにね、静電サイン対応のゴミとかあればいいんでしょうけど、確かにね。日立が作ったあのロボット夏印記みたいな話もちょっと出てますけど、
へえ、
印鑑文化ですから。印鑑はある意味便利である意味不便っていうね、サインもでも便利で不便ですから、まあ決済って不便なもんですから、
まあ簡単にね通ってしまったら必要ないもんね。
まあ、通る通らないの簡単になりすましたら問題ありますからね。で、大木さんのクレジットカードに日本語でサインしたことはないそうです。大木さん、
あら、日本人なのにね。
でもサインは別に日本語で書く必要ないけど、海外に行くんだったらやっぱり日本語じゃない方がいいんですかね。
なんかずいぶん昔に漢字は真似がしにくいから日本人は漢字でサインした方がいいよって言われたのを未だに信じてるの。
あ、なるほどね。クレジットカードの成りすまし利用がそれで少なくなる可能性があるってことですね。はあ、まあでもある意味そうなんでしょうね。でも大木さん書いてくれてるみたいに、裏のサインと照合してる店が少ないって書いてますけど、その照合してくれなかったら全然意味ないですね。
確かにちゃんと見てくれることって最近本当にないよね。なんならサインする前に先にさ、あのカード返されへん。
あ、デパートとかはさすがにそんなんないね。
そうかな。
最近あまりカードを出すってことも少なくなりましたもんね。
あら、そう。
で、そのキャッシュレス決済が便利でですね、まあキャッシュレス決済でごめんなさい、 QR コード決済が正しいんですね。だってクレジットカードもキャッシュレス決済からですね。
そうだね。
まあ、でもやっぱりサインをしっかり見てくれないと怖いですね。
確かに。
姫なんかはクレジットカードは何？1枚だけ？
2枚？
ああ、
メイン2枚。
私 もう極力2枚、ほぼ1枚ですね。なんか昔いろいろ持ってたんですけど、大木さんと同じような経験で、あのなんか会員カードとかにクレジット機能がついてるっていうのあるじゃないですか。あんなんなんかでその会員証やったらピッて通してピッて返してくれたらいいんですけど、会員証でピッてやったついでにそれでお金も払うっていうのあるじゃないですか。
ある？
あるんですよ、あるんですよ。古い話ですよ、レンタルビデオとかそうなんですけど。そんなんでサイミンと返してもサイミンってちゃんとやってくれるのは、わし落としたやつ勝手に使われるなきゃ話したんですけど、
店員さんに。はい。
何？
相変わらずだなと思って、
もうだいぶ前よ、20年ぐらい前の話よ。ほ
ん
だからそう見るようになってないって言われたんで、もうそういうのから何でもクレジットカード機能つけたがるじゃないですか。でも運用的に怖いなと思ってもう絞り込みました。だってカードの枚数があればそのカードを使わなくても不正利用の可能性はあるわけでしょ、番号とか流出したら。そういう目を積むためにカードの枚数を極端に少なくしてます。このカードのサインを見てくれない問題っていうのは大きいと思いますよ。でも今言ったようにデパートとかではちゃんと見てくれますから。
見てくれてるかな。
いや、デパートとかはね結局不正利用が多いんですよね。なのでしっかり見ると思いますよ。まあそんなイメージですね。
はい。
そういえばデパートといえば昔々姫と大丸行ってなんかわしがブチ切れて帰った話があったね。
あったね、あったね。
思い出したわ。
あったわ。その後その百貨店はなんかもう外国人専用みたいになってるの知ってる？あそこ。
あのあっちの方の店はね。
びっくりした、この前行って。
わし大丸行かになったのそれが理由やもんね。
名前言っちゃった。
あ、言ってもった。もう外国人の客相手で日本人は相手せえへんので、だから
ほぼ高島屋ばっかりです私今。
すごいよね、あの百貨店の中にデューティーフリーみたいなのばっかりだよね。百貨店という名のデューティーフリーじゃないかなっていうぐらいになった今
まあ何年も続くと思うなよってやつで、まあその分の次はどっかで回ってくるんでしょうね。はい、というわけでセントマントナームさん、オキさん、コメントありがとうございました。
久しぶりにハッシュタグ肉姫見た。
ああ、肉姫の暴言は少なくて寂しいらしいよ。なんか暴言吐いてよ
そう言われるとちょっと吐きたくなくなるよね
はい、わかりました。
はい、
というわけでね、セントマントナームさん、オキさん2回目ですけどコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、職場のパソコンはシステムを依頼している会社の担当の人が、私が責任を持って HDD を破壊していますとキリッとされたので安心しております。ブラフォード2さんから12月13日17時34分にツイートいただきました。
はい、浦さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、先週も実は今週も話したんですけど、
うん、
あの富士通リースが契約してたリユース会社が、
うん、
リース会社じゃないですね、リユース会社の社員が消しましたって言ってたハードディスクを持ち出してメルカリとかヤフオクで売ってた話です。
うん、
なんと入社以来7800何個持ち出して、そのうちハードディスクが記憶できるもんを持ち出したのが3900個ぐらいらしいです。
すごいよね。締めていくらになったんだろう。
何個ぐらいになったんですかね。
ね、
すごいですよね。
でもなんかちょっとさ、続きそうな気もせえへん、うん、
ああ、他にもあってバレるってこと。
うん、
まあ他にもあってっていうか他の人もやっててってことね。
他の人も真似しそうやん、売れるんだって。
まあそうね。なんか神奈川県庁がかわいそうよね今回の件ね
いちいちね、そんなん言わなあかんかって思うよねあかんことやでって言わなあかんかって。
いや、そんなこと起きるんだなと思って私もちょっと勉強になったんで気をつけようと思います。
お、
やっぱりでも外に出すときはハードディスクを消去して出しなさいってうちらではそういう風にねするようにしてるんで、
うん、
OS の不具合とかはね別にサインストール、
うん、
別にいいわけじゃないですか。だから外注で修理出せてもそれ以外の不具合じゃないですか、
うん、
だからそういう時はちゃんとハードディスク、まあなんていうんですか、今まで使ってるやつと違うハードディスク入れて OS だけ入れてですね、キーボードの修理とかディスプレイの修理を出せばいいだけのことですからね。
うん、
うん、そういう風にした方が安全なんかなと思ってその体制を見直したり私も今一生懸命してますよ。
お、
うん、まあ、別に言うだけですけど、私部下に指示するだけですけど
それをでもちゃんと管理しないといけないってことでしょ
そうそう、プレゼントは私のせいになりますからね
うん、同じことが起こり得るってことよね、うん、そんなデータを扱ってるってことは、ね、
私自身が売りに行こうかなと思ってますんで。
うん、もうなんか南の島とか行けそうだよね、うん、その売ったお金でそれぐらい大量にあるやろ。なんやったらもう島変えちゃうよね。
今も手ったのか南の島。ほんだら、
あ、はい、
なんやねんそれ
ちょっと今無人島に大道さんと二人きりって想像したらうんうんってなって
でも焼肉食べれんで多分。
そこに牛がいたらいいででもきっと魚ばっかりやろ。なんやったら釣られへん時とかもあるやろ
魚も美味しいね。
そっか、でもそれだけ豊富にお金があったら別に島を買わなくても島に移住したら、
うん、
お金で解決できるね何でもね。
あんたすぐ何でも金で解決するの好きやね
いや、お金があればの話やで。
あ、いや今週ね、ひろふわさんのコメント読んでないんですけど、
うん、
あのヒロファーさんのペイドンからのあのカギンビルの中のあの鹿児島牛の焼肉屋さん美味しかったですね。
美味しかったね、あそこね。
でそんなめっちゃ高くなかった。いや、それ安いわけじゃないですけどめっちゃ高くなかったし、
うんうん、
あそこでなんかやりますか番組イベントでも。
お、
ちょっとビビりながら言ったけどね、日曜日閉まってんちゃうかと思って。
あねえ、オフィス街で空いてるの珍しいよね。
珍しいね。周りに何にもなかったよね。
真っ暗やったよね。
真っ暗やった、道真っ暗やったもんよかった、あの時はあの店の看板が電気ついてて本当私嬉しかったですよ
ちょっとね大丈夫かなって不安になっとったよね最後早足になっとった
はい、
というわけで村さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、初心で顔も見ずに PC モニターだけ見て薬を処方された時はドン引きした。信用できないから薬飲めなかった。バットさんから12月13日17時29分にツイートいただきました。
はい、バットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、私がほら言うた通りのやっぱこと起こってるわけですよ、
うん、
実はあれなんじゃないですかね、あのモニターが鏡になってて患者さんの顔見れるようになってるんじゃないですか。
え、隣にいるのに。
そうそう、あの面と向かってみんな恥ずかしいね。
はあ、
はあ、あのマジックミラーみたいな感じです。
バットさんがイケメンすぎて。
そうです。姫よ病院行ってるやんな。病院好きやろ。
私大っ嫌いやねん。
あ、そうな
ん。うん、
でもよ病院行ってるやん。
私そんな病院行ってないで。
あ、そうか、あれはわしが誘った時の断るための言い訳か。
病院、美容院じゃなくて
美容院って何。あ、髪切るやつ。
うん、
わし行きたい。
あ、三枚刃でいい。
そうですね、三枚刃か四枚刃がいいです。
はい、わかりました
美容院って、美容院って剃ってくれへんやろ。でもなんか、
うん、どうやろう、私剃る必要ないから。あ、でもバリカンあるよ。
なんか顔剃りとかすんのってなんか美容院でないとできへんから。散髪屋さんね、女性でも顔剃りするとかって聞いたことあるけど。
へえ、うん、そうなんだ。
女性用の顔剃りのみっていうメニューがある散髪屋さん多いですよ。だから、
へえ、知らなかった、行ってみよう。
わしが剃ったのか。
それやったら自分で剃るから大丈夫
あ、はい、わかりました。最近ちょっとあれやね、コメントの方で話が広がりすぎとるな。
はい、脱線させるのはどっちですか
すいません、はい、
はい、
バツさん、また友人も大阪でお会いしましょう。コメントありがとうございました、
はい、ありがとうございました。続きまして、配信来ないなと思ったら12時5分に来た。みどりんさんから12月13日8時38分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、姫、聞くも涙、語るも涙の話ですよね。
ちゃんとよくやったって褒めてあげたやろ。
ありがとうございます。
でも私うすうす気づいとったで。あれもう金曜日になっとるって
はい、どうにかね。これあの12月の12日の木曜日の深夜にですね、
はい、
必死で私編集してたんですよ。
うん、
はい、まあ、それがいわゆる次の日13日から仕事サボってですね、あのさっき言いましたよね、あの日本酒の蛇口を見に行ったりとかしたんですけど、
うん、
なのでちょっと遅くまで起きとってもまあどうにかなると思って、うん、頑張って、
うん、
頑張って頑張って12時のちょっと前、23時58分ぐらいにね、あの編集終わって音源の完成がしたんですよ、
うん、まあ正直アウト、うん、
でも普通の番組って朝とかの配信やからいいんじゃないですか、0時ちょうどじゃなくても。
でもみどりんさん気づいてくれたよ。ありがたいよねありがたいよね。
みどりんさん来ないなと思ったら5分に来たってことで見てくれてたんですよね。
ちょっと涙出そうだよね。だって12時に待機してくれてたってことだよ。
その12時ぴったりね、聞いてくれてる方ね、あのツイッターとか見とってもリツイートとかしてくれてる方多いんですよね、配信上がったっていうのの。
うん、
皆さんにこのニュースをお届けしたくて一生懸命番組を作ってます。
はい、
君もそうでしょ。
はい
本当なんか言う、はいだけやでなんか言え
違うね、これ後で NG コーナーに聞いてからもう一度ここ聞き直してもらおうね
あ、今のは NG に行けってことね。
はい、
わかりました。姫もねそうやって一生懸命やってくれてるんで、私も頑張ってるんですから。
うん、まあアウトやったけどね
アウトって言うなちょっとだけやないか
アウトはアウトやろ。
わしまさや0時までに仕上げればいいやと思ったけど、よく考えてその後にブログに形式じゃないですか、配信サイトが、
うんうん、
であそこにちゃんとあのいろいろ書いて、いつもの形通り書いてそこでアップするっていう行為があの忘れてたんですよね。
うーん、
結構あれ時間かかりました。5分弱ぐらいかかったかな。みどりさんありがとうございます。
はい、今週はねちゃんと12時に配信されたと思うのでこれからもよろしくお願いします
プレッシャーやね。はい、みどりさんコメントありがとうございました
ありがとうございました。続きまして、 NG シーンがそのまま流れているのかと思った。ハッシュタグ ッドキャスト、せいじさんから12月13日13時36分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
せいじさんに聞いてみたらですね、
うん、
姫に近い近い近いって最初言うとったでしょ。
うん、
あそこだそうです。
お、
姫あれ言い直してんとそのまま続けたからそのまま使ったんで、
うん、
NG に聞こえたそうです。
ほら、もうそんな編集もしてられへんかったんやろ。なのにアウトやったんやろ。
いや、そんなことないっす。はい、いやでもやっぱこれ NH1 を使ってやったんで、
H1N ね。
あ、 H1N でした、ごめんなさい。はい、
はい、
H1N を使って、なんでその H1N なんて名前覚えてんの。
え、目の前にあるから。
ああ、ほんま、私も目の前に、今週とか先週から私も H1N で撮るように変えたんですよね。
なんか綺麗だって言われてたね。
そうそう、 H1N だとね、その結構大きな声で近くで喋った人も割れたりしないのでいいなと思ってこっちにしてます。うんうん、いや、姫とね対面で撮ると編集しやすいんでお願いしたいんですけど、でもあれでしょ、近づくの嫌なんでしょ、わしと。
うん、近いよね、基本近いよね、いるよね。なんだろうね、だんだん年を取ると近づいていくようになるのかな。
聞こえへんね、声が。
そうだよね、なんか若者であんまり近い子っていないんだけど、うん、中年になるとみんな近くなる傾向にあると思うんだよね。
聞こえへん、仕事でも近いからね、みんな、うち
老眼になるしね。
もう老眼つらいで。
あ、目悪いから大丈夫や。
あ、目悪いからな。私葉月ルーペのあのルビーカラー持ち歩こうかなと思ってるもん。
お、なんか最近100均でいけるらしいで。
ちょっとね疲れるよね、100均のやつ歪みが大きいから。
あ、そうなんや。
うん、私葉月ルーペでも、
うん、
ちょっと見るときだけはいいけど、あの書類書いたりしてコンピューター顔上げたりすることあるじゃないですか。
うん、
あの時の長いこと書けるのは老眼鏡にしてます。
うーん、
ね、右と左とね、やっぱりちょっと度が違うんですよね、老眼の。
うんうんうんうん、
それを合わせたやつでないとちょっと長いことやるとしんどいですよ。
うーん、うん、
ちょっと書けるぐらいだったら葉月ルーペ全然いいですよ、綺麗にくっきり見えますけどね。なんか暗い話になったんでやめます。
しょうが
ない。はい、というわけでせいじさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、配信を聞いて AUGM 山形に前日からの参加を決めました。山形の牛肉が楽しみで仕方がありません。ミクラムさんから12月13日1時49分にツイートいただきました。
はい、ミクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ミクラムさん、山形前日しゃぶしゃぶから来てくれるらしいですよ。
こう、
いや、いいですね。
焼きたいよね、肉は焼きたいよね。
何か、おい、分かった、じゃあ当日じゃない、前日じゃないわ、え、前日か、やっぱり金曜日の、
うん
うん、金曜日の昼間なんかあの米沢牛かなんかで焼肉せったるわ。
米沢牛って言ってるやろ。
はい、米沢牛、すいません、はい、米沢牛、じゃあ米沢牛でも山形牛でも何でもせったるわ、それで食いに行こう昼飯。
はい、
姫とでもあれからね、あの松阪牛食いに行ってね、姫には大迷惑かけたことがあるんでね。
うん、そうね。
なんでそんな、なんかすごい嫌そうな。
あったあったと思って。
人間が体調悪なることもあるでしょ。
うん、いや、もうなんか走馬灯のようにこう蘇ってきたなと思って。
あ、
よかったよね、はい、帽子戻ってきてね。
そうね、
あの日も私の時間は戻ってこないけどね。
うーわー、厳しいね、言うこと。梅田さん頑張ってだいぶしたと思うで、わし。
ほんとだいぶ高いお肉食べたよね、あれね。
そうですね、はい、まあ、美味しかったですけどね。
そうね、
あの松坂の回転焼肉一生瓶、皆さんも行ってください。
熱中症にはご注意ください。
はい、山形の話ですよ。
わあわあ、誰が一生瓶の話した。
私です、すいません。
ですよね、
すいません、
本当ですよね。
イクラムさん、山形でお会いしましょう。姫も一緒に行きます。
はい、
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
と、番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグ TAC キャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第74回もエンディングを迎えました。
はい。
今週はですね、阪神淡路大震災から間もなく25年ということで、SNS や AI で災害からどう命を守るのかというのをヤフーとかですね、IT 関係の会社が議論したというお話のニュースからです。
はい。
阪神淡路大震災は2020年の1月17日で25年の節目を迎えます。
いやーちょっと衝撃だよね。25年に衝撃だよね。
今生まれる前やろ。
まだ生まれてないから。
女子高生か。
バレるやないか。
あ、ごめん。はい。
もう大藤さん、ね、社会人やろ。
はい。阪神淡路大震災は私は現地にいましたから。
なんで？
なんで？仕事でですよ。
ちょっと行こうか、はい、内容から行こうか。
はい。災害なんかが起こった時に、SNS でまあ情報上がってくるんですけれども、まあ、それだけではデマとかそんなんもあるので AI を使って情報分析して、そしてそれがまあ公式な情報として災害対策本部なんかが活かせるんじゃないかということをですね、IT 関連だとかそういう情報を集約する団体がですね、情報の扱い方の策定を一生懸命やってるみたいなんですね。これやっぱりこれまでのいろんな災害の蓄積があって、そしてやっぱりこうツイッターとかの情報とか役に立つんじゃないかということから行われるようになったようなんですね。確かにね、その阪神淡路大震災の時なんても SNS なんてなかったわけじゃないですか。
そうね。
当時はね、私は携帯電話持ってましたけど、携帯電話の普及もそんなにしてなかったですもんね。そう考えたらやっぱりこの SNS で個人が発信する情報、そこから有益な情報といいますか、災害のいわゆる対策本部が集約してそれによっていろいろな分析をしたり人を割り振ったりとか、そういう情報に使えるんだろうなと思いますよね。
どこに救助が必要なのかっていうのはリアルタイムで貯めていけるよね。
まあ私らはね、姫も私なんかも Facebook なんとかとか使ってますし、その Facebook のメッセンジャーとかでやり取りしてますけど、私より若い世代になったらやっぱり LINE のやり取り、あとは Instagram とか Twitter での検索とかよく使ってるって見ますもんね、最近ね、やってる人。私だって例えばその姫とね、じゃあ焼肉も食いに行くか言ったら、例えばね、本町焼肉とかで検索するじゃないですか。今の若い人はそうじゃなくて、ハッシュタグでそのインスタグラムの中を調べたりとか、ツイッターを調べたりとかする等が多いみたいな感じでよく聞くんですよね、最近。そういうところからもやっぱりこの防災としての防災情報ですね、としてのこの SNS っていうのは役立つんだろうなと思いますね。ただやっぱりでも SNS にはそのなんか偽情報みたいなのも多いじゃないですか。そういうのもなんか取捨選択するこの AI っていうのもやっぱり必要なんでしょうね。まあ、発災当初ね、地震とかそういうのが起きた後の最初の72時間というのはとにかく人命救助なんですよ。これはもう最近はね、公表されてる事項で原則としてそうやるじゃないですか。生きてる方の避難所を作ったりするのも大事ですけど、浮き埋めになった人とかその土砂で流された人っていうのは72時間で助けられるかどうかっていうのが瀬戸際なんですよね。だからそういうところでの緊急性の高い1秒でも早くっていう情報に関してはやっぱり精査が必要じゃないですか。なのでそこはしっかりとやってもらいたいなと思うんですよね。ちょっとした道具があれば助けられる人でも、その道具がないために助けられないということは本当にありますからね。
このね、ヤフーの西田氏は日本で最も見られているウェブサイトであるという勝手な使命感からって言ってるけど、確かにうちの会社の人たちも何か災害があったらヤフーをやっぱり見てるんだよね。
ヤフーってその、いや、検索サイトとしてのヤフーってこと？
もうとりあえず Google なのにヤフーって打ってヤフーのホームページを表示してる。
Google は何やろ、その検索窓しかないけど、ヤフーってポータルサイトって言われるぐらいで、なんか地震が起きたらそこにあれでしょ、地震が発生とか
出てくるってよく
聞きますよね。
聞きますよねって見ないってことじゃ。
ヤフーは見ないですな。
もうね、全てのニュースがやっぱり出てくるから便利だよ。地震がありました震度何々ですって言って、その下に各地の状況のニュースが流れてくるから、 一度に情報が取れるのはやっぱりヤフーなんじゃないのかなと。
なるほど。
でそんなさ、うん、SNS とか使いこなせないじゃないみんな。
まあそうですね、確かに知った
人たちは、
うん、
確かに自分たちが得意なところをこう寄せ集めてくれてシステムが出来上がっている、今作っている最中ってこと。
うん、そうなんでしょうね。今年の6月にこの DSAM っていうんですか、うん、肉とかが開発した災害状況要約システムっていうのが立ち上がったみたいですから、
うん、
ヤフーがまあフロントというかみんなの見えるところに出てくるんですかね。
ね、それはどうなんだろうね、
うん、今姫が言ってくれた DSAM はこういうのの問題解決に取り組んでる AI 防災協議会っていうのがあって、
うん、
ヤフーとか LINE とかウェザーニュースとかが参加してるらしいですね、
うん、
あとは損保ジャパンとか東京海上日動とかですね、
うんうんうん
う
ん、
そういうところがみんなで寄ってたかって頑張ってるみたいなんですね。なのでここでバーって見るその出てきてるところを見たらやっぱりそのヤフーがポータルサイトは唯一なんで、
うん、
いろんなものを分析した結果その皆さんが見るであろうヤフーに表示するってことなんですかね、
うん、
一般の人たちに対していわゆる政府機関とか公共機関が集めた情報以外をですね、
うん、
SNS から集めてそこを精査してまた再配信するっていうことはなんて理想に近い形なのかなと思いますね、
うん、どの情報を信じていいのかわからないときに政府から発表されたってなると、うんうん、やっぱり安心感は違うよね。
うん、やはりだからいろんなところのニュースソースから集めたものを、うん、今までは人がやってたんでしょうけどこれからは AI が精査していく時代になってくるのかなと思いますね。
うん、
AI ってすごいな。
はい
、はい、この記事の一番最後にね Facebook の下村さんがプラットフォームは異なっても運営の思いや目指すものは共通していることが今回のパネルディスカッションでよく分かったと、この思いを参加者の皆さん自身が周りの人たちに伝えてほしいとコメントをしたということですね。
いやーちょっとグッとくるよねこれね。
いや私これ全然この話伝わってこないんですよ。
本当に
何を目指すものが一緒なのかっていうのがよく分からなくてですね
そっか、そうね、そうね、確かにターゲットは全然違うもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからこいつ何言ってるんって、あごめんなさいちょっと言い方悪いですけどと思ってしまってですね。
うん、
こういうことを運用してる人だって結局自分たちさえ良ければいいんでしょ。
そうなのかな、そうなのかなFacebook の始まりも Twitter の始まりも熱いも思いはあったと思わない？それをなんかもう一度思い出させてくれたよっていうメッセージだと私はいいように取ったんやけど、は
い、なるほど、姫いいこと言うな。なんかみんなにより精度の高い情報を届けたいっていうことなんですかね。まあ、そう思うようにします。
はい、
まあ、なかなかねそのインフラとしても SNS が使われる時代ですからその社会的責任を果たすということは大事なんだなというのがこの記事読んでよく分かりました。
はい、
はい、じゃあもし阪神淡路大震災の25年前に SNS があったらもう少し亡くなる方が、ね、減ったのかもしれないなとは思いますね。はい、これからもだから減災に対して IT のこの技術を生かして SNS や AI その他いろんなものを生かしてさらにはそのサービスを提供している人たちが手と手を取り合ってですね同じ気持ちになってやってもらいたいなと思いました。
はい、
そういうわけで来年で阪神淡路大震災から25年、それに対して SNS AI で大災害から一応守るというものが兵庫県が主催してシンポジウムが行われたということでした。
はい、
それではタックポッドキャスト第74回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第75回は年内最後の配信、来週12月27日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
皆さんの元に、ちょっともう一回言うわ、皆さんの元にこのねニュースを届けたくて、届けたくて届けたくて頑張ってます。
もうなんで大事なとこで噛む。
もう一回いい、もう一回いい、もう一回。
ほんまになんでな、ちょっと気張りすぎると噛んでしまうん。そういうもん。何本番に弱い。
いや、やっぱこうなんていうのかな、この自然な流れで出る言葉でやってんやけどね、ちょっとこうやっぱりこう気持ちが前に行くんですよ、先に。
佐竹か。
もう一回いきますよ。
はい、
はい。